のみるみる元気が湧いてくる。はい、おはようございます。
おはようございます。
はい、これといってゲストがおいでるわけでもなく、
そうですね、トントンとゲスト来られてませんね。
そうですね、
前回もね、は
い、前回もそう言いますね、
来たり来なかったり、はい、緩やかに自由にさせていただいているという感じで、
はい、いい感じですよね、はい、
今日の放送が3月の21日の放送になりますね。
はい、そうです。
あ、そうか、3月21日か、
はい、はい、
でもまだギリいけるな、はい、っていうのも、はい、はい、この間ね、鹿児島の IBS、
はい、しっきりなしに今 PTA 会長兼応援団長の中村文明さんの、はい、
いやいやいやいや、
宣伝広告、
この間2月のいつでしたっけ、あれ20
何でしたっけ、そうなんよ、2月の、はい、出た、
2月の後半ぐらいですよね、うん、
2月のあれいつだったっけな、
19、20日
です。
あれ、
あ、IBS 19日です。
ですね、はい、19日、確かに、はい、うん、19日にもう一大イベントの卒業スピーチという、
はい、
それにまあ我が家の三男坊も
そうです、
5番目で、
はい、
登場し、
うん、
合計35人のスピーチを、
はい、
朝から夕方まで一日中
いましたね。
ビリーさんも来てくれてね、はい、もう朝から
オープニングからいました、私
ね、はい、いやー、しかし見事だったですよね。
見事でした。
見事、は
い、よう泣かしてもらいましたわ。
泣いたですね、はい、
よう泣く、
うん、
スピーチ、卒業スピーチを聞いてみてよう泣く、
うん、まあ要するに、
はい、
生徒それぞれが何かしらのこう日本文化とか日本のこう歴史とか、なんかそういうものをそれぞれがまあテーマを持っていろいろ研究して、
はい、
うん、でそれを英語でこう世界の人たちに日本の素晴らしさを伝えるんだよということがまあいわゆる前提なわけさ、
はい、
うん、だから中にはそういう武士道みたいなね、
はいはいはい、
水戸稲造の何やかみたいなそういうことを英語スピーチのテーマに使う子もおったり、
うん、
それは昔で言うと例えばこう風呂敷というものに皆、
はいはい、
がこう、ね、日本は形のと決まったバッグに物を入れるという感覚より、
はい、
持っていくものに布が合わせるというさ、
うん、
西洋と反対なわけや、
はい、
うん、はい、だからそういう
あのスピーチも良かったですね。
あれもね、うん、そういう意味ではこう日本の日本らしさみたいなことをこう発表していくんですけどね、まあこう使う題材もへーみたいな、
うん、
うん、お蚕さんの話した子なんかね、よかったですよね、はいはい、よ、お蚕さん、蚕、
蚕って眉ですよね、
眉作る、そうそう、絹糸を履く、蚕、
はい、
蚕って、でその子のスピーチは英語スピーチなんやけど、
はいはい、
まあ、簡単にどういうことを話したかっていうと、
はい、
ね、日本で人間がな、
はい、
昆虫に、
昆虫
虫にさん付けするのはお蚕さんだけやっていう話なんよ。
そうそうそう、
ゴキブリさんって言わへんやろ。
言わへんですね、
うん、蝶々さんって言わへんやん。
言わへんですね。
でも蚕だけはお蚕さんって言うやん。蚕の前に王もつけんねん
へえ、
なんで、
はい、
言うたら食い物で言うたら前にねそんな話しましたやん、うん、なんかおかゆのことおかゆさんって言うやん。
言います、言います、
おじやさんって言うやん。
言います、
うん、なんであれだけさん付けすんのんやろなって前話しましたよねここで。
確かに、
そう、
ね、炊き込みご飯さんって
言わない、言わない、
言わへんですね。
カレーライスさんとか言わへん
言わない、今日はカレーライスさん食べてきてんって言うたことないですね。
ラーメンさんも言いませんもんね。
ラーメンさんも言えへん、
おかゆさん
なのに、何かおかゆさんとさおじやさんだけさん付けするやん、
うん、
あれ多分 ちょっと風邪ひいたり、はいはいはい、熱のある時に他のもんは食べられへんでもおかえさんぐらいやったらって言って栄養つけなあかんで胃にちょっと物入れなあかんでみたいな時になんかこう体を助けてくれる食い物みたいな、うん、
はい、
でそういう感覚から酸ついたんやろか。いやこれも分からない
んでしょうね。
そう思います。だって体悪い時ちっちゃい僕らガキの時おかえさん食べなさいおかえさん食べなさい言われます
もんね。そうそう、おかえさんおかえさん、
確かにおかゆ食いって言われます。おかゆさんですもんね、うんうん、これはありますね。あ、
それが昆虫バージョンや。
そうそうそう、
へえ、
かい、おかい、おかいこさんや、うん、おつけてさん付け
へえ、
なおかつかいこっていう字は、はい、天の虫と書くんや、
ね、そうや。
ああそうですね、う
ん、でその、
はい、
ね、唯一虫に対してさん付け敬意を表すみたいな、はいはい、いやそれはやっぱり桑の葉をさ、
はい、
むしゃむしゃむしゃむしゃとたくさん桑の葉を食べることであの、
はい、
糸を吐くわけや、
はい、
うん、でこれが織りなされたものがシルクなわけや、
はい、
絹なわけや、
はい、
最も高い素材を、
はい、
の糸を吐き出すのは虫が吐き出してくれてるわけや、
うん
うん、でその子のスピーチね、もうすごい素敵なスピーチやってんけど、うん、
はい、
でも おかえこさんはな、その人間のためにと思っていっぱい食べていっぱいキートを吐いて、
うん、
それで繭を作って、でそれがこうシルクになっていくわけやけど、
はい、
でもむしゃむしゃむしゃむしゃとどんどんどんどんこう食べていくと、あのおかえこさんの状態の時っていうのは幼虫ですよね。
幼虫
ですよ、うんうん、でもやがて虫やから成虫になるから、
なりますね、
羽化して羽がつくね、
つきます、
羽が出てきた時に、
はい、
そのおかえこさんが大きいなって羽のできた状態のことをガーって言う、
うん、
みんなが気持ち悪いと思う、あのガーない
小賀さんではなく、
うん、小賀さんではなくガーになるね、
ガーになりますね。
でも昆虫で唯一らしいわ、その羽化して羽が生えるのに、
はい、
桑の葉を食べ過ぎてて、
はい、
糸を吐くために体を大きくしすぎたまたがために、
はい、
おかえこさんだけは成虫大人になっても唯一飛べない昆虫なの、はい、
そうそうそう、
へえ、
うん、ガーなんですけど飛べないガーなんです、
ね、飛べないガーな
んです。
なんで羽化して羽は広がるねんけど、
はい、
飛ぶということを味わわんまんまに死んでいかなあかんねん。
へえ、
その人間のために尽くしてくれる、そのお金を引き寄せてくれる、
はい、
そのお蚕さんを昔の人らはみんなこう屋根裏とかでさ育ててたわけさ。だから皇室の、
はい、
今の雅子皇后でも、
はい、
うん、美智子上皇でも上皇后でも、
はい、
みんな皇室の女性たちは、
はい、
大昔からね、おかえこさん飼うてるやん。
そうそうそう、あ、今も飼
うてる、今も
今も飼うてる、
代々代々飼うてる、
うん、へ
え、
ほんでその皇室はだってずっとおかえこさん飼うてね、うんうん、ほんでその糸を紡いで、
はい、
成人の晴れの日にそれで着物作るんですね、確か、うん、
小さい頃から育てて
で、そうやって皇室の中にも、うん、そうやって日本文化みたいなことを学ぶようなシステムがあるわけさ、
はい、
これもまあ日本の独特の文化やわな、
うん、
っていうことを日本は、
はい、
古からやってる国なんだよみたいな、でそれをブワーって英語で喋る、
英語、
そらアメリカなんかではこんな話聞いたらいや、アメリカには絶対ない、だから日本人は歴史をたっ飛び、
うん、
こうああいうなんか、
うんうんうん、
立ち振る舞いができみたいな、
はい、
世界がある意味では日本っていう国はすごい国だなというふうに、そのすごいは GDP がどうとかとかいうそういう物差しではない、
はい、
精神的な意味合いの素晴らしさみたいなものを、尊敬を抱くみたいな、ね、でそういうものがこうなかなかに学校教育ではなかなか学ぶことが少ないし、ない
ですね、はい、
なんでそれを自発的に掘り下げて世界の人が日本を好きになるような、
で
そういうものをスピーチに使うわけよ。すごいと思うよ、おかえこさん
すごい
感動しましたね、
あれは
ね、感動した
。そんなおこをスピーチ聞いとると涙が出てくるって感覚なんですか。
そう、
はあみたいな感じで、
だから聞いてるだけでほんまなんか泣けてくるし、それを なんか知らずにいてる部分が自分の中にあることがなんか情けないなみたいな気にもなりますよね。あ、もっと日本を知りたいなみたいな、
はいはい、
でそういうことにみんなが35人の同期のメンバーがみんなでフォーカスして、うんうん、で日本のええところを探してさ、
はいはい、
それをどれだけ俺たちが世界に伝えていけれるかということをみんな描きながら勉強してるわけやで、
はい、
なんで100点取るための勉強とかどこどこの学校に受かるための勉強ともう根元がまるで違うわけや。だから IBS っていう学校はテストがないですからね。
ないない、
うん、あの学校にはテストなんかないから
面接オンリー
面接だけ入るのかね。で途中中間テストとか期末テストとかあんなもんもないもん、
はい、あ、中間期末もないんですね。そんなもん
ないないない、
発表するだけ、うん、アウトプットだけやから。
けどある意味では毎日がテストかもしれない。
そうですね、うん、
毎日夕方になってくると、
はい、
あれの積み重ねがあの IBS 外国学院っていうところの凄さやなと思うのは、毎日レビューフォーザデイって言って、
はいはい、
今日1日を朝から夕方までのこの1日を振り返って、今日自分が疑問に感じたこと、今日自分が発見した何か、
うん、
みたいな、その1日を無駄にしないようにこう発表すんねん。
そうそうそうそ
う。みんなの前で。
あれも感動します
よ。あれもすごいですよね。
すっごいよ。
だから最初のうちはみんな日本語で、
はい、
今日僕はお昼ご飯にカツ丼食べましたとか、
はい、
でその時店員さんがこんなことをとかさ、
そうそうそう、
最初はそれでいいんじゃないみたいな。でも誰が言うわけでなくある時から、
はい、
そのレビューフォーザデーを英語で喋り出すやつが出てくる。
そうそうそうそう。
でその英語で喋り出すやつを見てて、
はい、
自分も短いながらに、
うんうんうん、
下手くそなりに、
はい、
英語で伝えてみようかなみたいな、
はい、
でそのいわゆる普通の学校とまるで違うなと思うのは、例えば発音が多少違っててもいい、
うん、はい、
書くスペルがね、単語が間違えててもいい、
はい、
文法が間違えててもいい、
そうそうそう、
結果はね、
うん、
相手に思いが伝われば OK、
そうそうそう、
これが IBS の評価やから。
伝
わればいいんやろ結局は。
確かに、
うんうん、そこに、
はい、
なんか D がついてるから過去形だの、 ED が、ね、E が抜けてるから間違いだのっていうのは、はい、テストの世界なわけであって、
はい、
会話の中で、
はい、
ED がついてようが D が抜けてようが通じるが、
うん
うん、だからファーザーマーザー浅草号でも通じるん、ね、
確かに行ったわ浅草に、お父さんとお母さん浅草行ったよ。
玄関先に外国の人現れてさ、
うん、
あれお父さんとお母さんはいないのかい的な雰囲気を察知してさ、
うんうん、
あ、子供の俺じゃあかんのかなみたいに、うん、でお父さんとお母さんは家にいませんって、で英語でよう言わへん子供やから、
うん、
でもファーザーマーザー浅草ゴーって言うたらその人は分かる。あ、お父さんとお母さん浅草行ってて今家におれへんねんなって、
うんうんうんうん、
大事なことは伝わるかどうかやから、
はいはい、
日本語でもそうやけどな、
うん、確かにそうですね。
上手に喋ることが大事なんか、相手の心に響くように伝えることが大事なんかの、
うん、
ね、話になってくるのと同じで、
うんうん、
だからそのでもこの間のあのスピーチでもうなんか後半になるほどにどんどんこうなんか涙の出る頻度がね、うん、増えてきたけど、例えばあの多賀衛星にいてた、
はいはい
はい、あの女の子がね、
はい、
ちょっと学校も行けんかったり不器用でちょっとリストかと思うみたいなとか、
はい、
でその女の子がその北海道とか石垣とかで過ごした後にその IBS 行きたいってことになって、
うんうん、
でその女の子ともう一人男の子とな、
うん、
2人が耕す日本上がりの子らが IBS 入ってて今期、
はいはい、
うん、でその女の子のスピーチはあの共同生活から得たコミュニケーションみたいな、
へえ、
外国の人らはね、いわゆるこう、うん、ハグするとかさ、
はい、
人前でもなんかチュッチュッチュッチュキスするとかさ、
まあ
こういろんなこうコミュニケーションってある。日本人はそんなハグするとかキスするとか人前でみたいなことはなんか恥ずかしがったりとか、
うん、
なんかちょっとはしたないみたいな、
うん、
けど外国の人が全然やらない一つのコミュニケーションが例えば銭湯、 みんなで裸になって一つ湯船に入るって外国にはあんまないですね。
ない、ほとんどないです、
ね、確かにないですね、うん、湯船自体がないっていう、
しかもすっぽんぽんやね、
うん、
うん、で気付いたらそこで変な世間話し始めて知らんもん同士がね背中流しっこし始めるんですよね、
うん、ありますね、
はい、こんなんやな、人前でハグするよりよっぽど濃いコミュニケーションですよね
確かに、
うん、だから日本の中にも実はすごいコミュニケーション、だから家族がね、西洋は意外とこう自分の時間は自分の時間みたいなさ、
うんうんうん、
けど日本はちっちゃい時はみんな川の字になって寝たりさ、そう
川の字、
うん、布団敷き詰めてさ、
はい、
みんなで寝るみたいなさ、うん、
はい、
だからこう親のなんかぬくもりとかさ、
はい、
親の匂いみたいなもんとかさ、うん、ああいうものがこうね、うんうん、でそこにまたこうハグはせずともこう独特の日本らしきコミュニケーションがあって、私はけど不器用だったがために、
はい、
その学校も行きづらかったり、
はい、
人と接することが苦手やったと、うん、言ってたけど、そんな私が高安で日本に行ったらもう毎日が共同生活、うん、で誰かを喜ばすための夕飯を作る順番が回ってくるとか、
はいはいはいはい、
でもそれを作ってくれた人に申し訳ないなと思うから、みんな何も残さず食べてくれたり、美味しかったよって言ってくれたり、この積み重ねのうちに人が苦手って思ってたのを私が勝手にそう決めてただけであって、うん、
へ、
こんなに人のあったかさを、
はい、
その高安日本で感じたことはないと、
うんうん、
で私はもっと挑戦をしたい気持ちになって IBS 来たと、
うん、
そしたらこの IBS のね、
うん、
学年学期も今期47期はもう家族のようやって言うて、で苦手なことをみんなが思いやって協力し合って、うん、
はいはい、
このスピーチを作り上げていくみたいな、
うんうん、
でそれの時の格好があの草取りする時のあの赤いつなぎを着てさ、
はいはい、
麦わら帽子かぶってスピーチしたんよ、
うんうん、
そしたらなんとよ、
うん、
あのその子に内緒で、
うん、
まあ、東のがまあ旗振ってね、
うん、
で石垣からね、石垣島から、
はいはい、
若い頃あれ 14,5 人は来とったでしょうね、
たくさん来てた、
うん、ほぼ全員、
うん、
その去年一緒にいてたあいつが、
うんうんうん、
だから伊勢におる Z とかニットとかアイラもいとったんよ、
言っとったん
ですね、言っとったよ、
うん、
でそれは一輪の花を、
うん、
その子のスピーチが終わった後にステージの上で渡すために、うん、でずらずら連なって14人15人がこう一輪ずつの花をその女の子に渡すわけよ、
うん、
もう号泣ですよね、うん、でそれを見てる東野がもう一番みっともないぐらいボロボロになって号泣して、
ほら泣くわ東野さんも、もう
おしゃべるにしゃべれんよな、そやけどその高安日本上がりのその女の子は立派にスピーチ果たしたけど、
うん、
もう一人47期生で入った男の子が、
うん、
唯一 IBS の今期途中でとんずらしたやつがそいつなんや、うん、学校来なくなったんよ、
その子も高安の
高安上がり、
うん、
で何も言わずに高安あの IBS に行かなくなり始めて、
うんうん、
で東野を心配して、
うん、
鹿児島までそいつに会いに行って、
はい、
いろいろするんやけど、ちょっと俺には無理やみたいにして、うんうん、要は逃げたわけよな、
うん、
だけどその子が女の子が発表するということを聞いて、でけじめつけるために、
うん、
そのとんずらしたやつがその日スピーチの会場に来とったんよ、
うん、
来たん
よ、うん、
自発的に、
うん、
で同期の47期生のみんなに、
はい、
俺だけ途中で逃げ出して申し訳なかったっつってみんなに謝って、
うんうん、
で南学院長にもちゃんと面と向かって逃げたことを謝りに来て、それもまた感動や、
うん、ドラマみたいな、
ドラマ、うん、でそうかと思ったらその次のスピーチがお蚕さんやったね、
はいはい、
で最後の最後の大鳥居のスピーチが、
はい、
あのこれ今関西校の紬に来てる
樹
や樹、
おお樹スピーチラスト大鳥居、
でも、はい、本当はそのお蚕さんのスピーチした子が、
うん、
まあそれは別になんか俺が思う、僕が思うことやけど、
うん、
まあ言うたらそのお蚕さんの話した子がなんか今期のまあエース、
そうそうそう、
なるほど、
そう夏のスピーチの時もその子がエース、最後大鳥やって、
うん、
ほんで40周年記念の記念式典っていうのがあってさ、
はいはい、
でその時もたった一人だけ学院生のスピーチを、
うん、
その記念式典に大勢集まって全国から来てくださってるその来賓の皆さんに今期の学院生の中にこんなスピーチをって、その時もその、うん、 エースとおぼしき岡井戸さんの話をした、うんうんうん、その子が一人だけ抜擢されて、うん、みんなの前でスピーチした。そうそうそう、だからこの卒業スピーチもその子かと思いきや、うん、思いきや樹がめちゃくちゃ頑張ってみんなが認める大鳥は樹で行こうみたいな、
へ
え、樹はちょっと、うん、まあ、女の子やけど、
はい、
でも若干あの性同一性症候群というかちょっと男か女かみたいなのが、はい、あの子の中に自分でもまだちょっと今一つ、うん、まだ15歳16歳やから、うんうんうん、なんかは分かってないみたい なんかだったらなんか女の極みとかをお前勉強してみたらおもろいんちゃうっていうような話、僕夏前ぐらいに樹、はいはい、とそんな話したことがあってね、
はい、
でそれをきっかけにして樹、
はいはい、
が話したテーマは、
はい、
吉原の花魁の話をした、
う
ん、
そうよ
高
尾15歳やのに
高尾太夫っていうな、
はい、
絶世の美女と言われた、
はい、
その高尾太夫の話をしたわけよ。だから女性の人生女性の生き様の中でどちらかというとさ、
はい、
あんまりこう手本にすべきじゃない、うん、こう裏の世界の話やん。
確かにそう
ですね。でも裏の世界のスーパースターの話を研究することで、
はい、
もしかすると樹は自分の心に、うん、
なるほど、
問いかける材料が欲しかってあれを勉強したんちゃうかなって。しかもスピーチの時花魁の格好して出て
き
た。
これがまた見事なスピーチやってでこれはな、うん、あの高尾太夫って言って、まあ、江戸の頃の、まあ、吉原の遊郭の中では、はいはい、もうほんまに絶世の美女と言われて、うんうんうん、でもこれ落語のネタで ね、
そうですね、
今夜高尾っていう話があんねん、人情話で、
はいはいはい、
その話を俺が樹に前したことがあるんよ。要はあのこの花魁の一つはね、花に咲きかけと書く花魁、うん、でもね、花魁たちは女郎たちは、
はい、
ね、狐やタヌキみたいな尾っぽがなくとも男を騙せるから王はいらんいうことから花魁っていう説もあったりとか、
はい、
でそんな話を樹にすると同時に、うんうん、その今夜高尾に一目惚れしたな、
はい、
染め物屋のでっちの男の子が
Q さん、Q さん、
Q さん、よしだぜ Q さんっていうなでっちの職人がおんねん、うん、
はい、
でそれがなあの道をこうこう練り歩く花魁道中をたまたま見た時に、うんうん、その高尾太夫に惚れてまうんですよね、
はい、
うん、
そうそ
う、でどうしても高尾太夫とお座敷を一緒に、
はい、
うん、床を一緒にっていう、
はい、
でもそれはもう手の届かない人やなんで、
なるほどなるほど、スーパースターですからね、
染め物屋の親父に、
うんうん、
もう恋煩いでどうにもならん言って話したら、うん、たらまあ、最低どうや俺の見立てで15両積んだらどうにかなるかもしれんという、
はい、
うん、その莫大な15両を貯めるために3年間、
うん、はい、
もう本当に無駄遣いを一切せず、
うん、
もう飲まず食わずのみたいなね、そのあてがわれるご飯は食うにしても、
うんうんうん、
自分で外食するだろうみたいな無駄な金一切使わず、
うん、
3年で15両貯めるんよこの Q さんが、
はい、うんう
ん、ほんでまあ、行ったってパッとな顔を 見せてもらえるわけでもないし、
うんうん、
でまあ、近所のやっぱりお医者さんやってる人に、ね、
うん、
力借りて
ヤブイチクワンさん、ヤブイチクワンさん
そうそうそう、なんでそんなん知ってんの、
そうそう、覚えとるっすね、
うん、でそのヤブイチさんっていう、うん、
はい、
だから医者にはまずいやろみたいな名前なんやけど、ヤブイチームやってるのね、
ヤブですからね、
うん、それがよし分かった、Q さんそこまで思い詰めてんやったら、
うん、
俺が一肌脱いだると、
うん、
だけどその爪にな染まってる、
うんうんうん、
あ藍のな、
はい、
藍色の青い色がな、
うんうんうん、
もう取れへんから、
はい、
それが見えるとな、
うん、
こいつ染め物やかとバレるから、
うん、
袖の中から手出さあかん言
う
て、
うんうん、
であの千葉のどっかの醤油作りね作り醤油の
うん、うん、
若旦那さん、
ね、若旦那のふりせえ、
なるほどなるほど、
で何言われてもその職人言葉出るといかんから、
うん、
あいあいあいあいってこればっか言うとけっていう、うんうん、こっからね、うん、行くねん、その、うん、あの
会いに行くわけです
ね、会いに行くんよ15両持って、
はい、
ほしたら、
うん、
高尾太夫が、
はい、
どんなお方ですかって、例えば100両積んで代官、
うん、
が来ても、
はい、
あちきは気に入りません言うたらもう
あかんわけ
です、ね、あかんわけです
遊べへんわけです、ね
う
ん、
そこまで権限があるわけよ、うん、高尾太夫にはもう別世界やから、
はい、
でしたら若い Q さんを見て、
うん、
こんな若い人があって、
うん、
ほでしたらあの相手言いながらさ、うん、バレやんようにと思ってんねんけど高尾太夫なんかもう百戦錬磨やから、
うん、
もう見抜いて、
うん、
でそこでねあちきをねすいて会いに来てくれて、
うん、
今度はいつ来てくれるって聞いたら、
うん、
その時バレてまうねんどんなに頑張っても3年先しか会いに来れやんって、
うん、
え普通は明日来る明後日来るってみんな言うよ、
はいはい、
なんで3年先なんて、
うん、
言われた時に、うん、私はもう見抜いてるよみたいな話しでその時に Q さんも、うん、観念してな、
うん、
では俺はその染め物屋のね、
うん、
あの職人の手っちやと、
うん、
で3年こんな辛抱して15両貯めてあなたに会いたくて来たと、うんうん、だから次来ようと思ったら3年また辛抱せんかったらここには来れやんっていう話をその純粋に3年間も頑張って私に一晩会うがためだけに頑張るそんな男に高尾太夫は会ったことがないから、うん
はい、
もう金ばらまくほど持ってるような人にしか、
うんうんうん、
その純粋さに惚れ込んで結局最後な来年3月15日に私は年季が明けると
、うん
うん、そしたら眉を剃り落としてな、
はい、
お歯黒にしてな、
うん
うん、これでもう花魁卒業なんやと、
うん、
で普通は金持ちの上に家にこう引き取られていくみたいなのが最後のな女郎さんの最後の、うん
はい、
その引き取り手がなかったらもうほんまに無縁仏みたいな無縁バカみたいなのに掘り込まれて、
うん、
だってみんな家から金で売られてきてるから買えるところがないから、
はいうんはい、
でそういう切ない世界やから、
うん、
だけど来年3月15日年季が明けたらあなたのもとにお嫁に行きたいっちゅう話を今度は高尾太夫が Q さんにするんで Q さんもえっ、ー、ってなるんやけど、
うん、
ほんまか嘘か分からへん、
うん、
でもそっから、うん、頑張るぞーと来年3月15日何するにも来年3月15日言ったらやめて、うん、染め物屋のみんなが、
うんうん、
Q さんって名前呼ばずに、うん、おい来年3月15日って呼ぶぐらい来年3月15日って、うん、誰も本気にしてなかったん、
うん、
誰もそう来るわけがないって、
はい、
それが年が明け3月15日に高尾太夫がその染め物屋に嫁に来るんよ、
う
ん、へー、うん、でそこからもう超有名人なわけやから、
はい、
高尾太夫を一目見たくて、
うん、
その染め物屋に人がわんさか来て、
う
ん、江戸一番の染め物屋になっていくんよほでその Q さんの子供を何人か産んでね、うんうん、
はい、
うん、じゃあこれ本当の話
ほんまの話ほんまの話実は実は
実はなん実はなん実はなんでこれは紺屋高尾って紺屋いうのはそう染め物屋のこと
あ紺の紺色の
紺そうそう色の紺色の紺紺屋高尾っていうなこれ事実なんよ、
うん、
でそのことを俺が五木にちょっと話したらその落語のネタをな、
うん、
そこで話したわけではないんやけれど、
う
ん、
そっからこう
そのお花魁という、
うん、
でそういう文化があったということみたいな、
うん、
そして自分が、
はい、
なんだか自分が自分で自分のことがこう分からないというその五木の心模様みたいなね、
うん
う
ん、
そういうのを匂わせながら花魁の格好で最後大鳥を、うん、もうなんか泣いたな本当
なんかすごいですねこう話しとる内容にもストーリーがあるし、
うん、
そのテーマを選んだこう裏側、
うん
うん、自分がそういう葛藤をしながらっていうところの選び方にもテーマ、うん、あのストーリーがあるっていうのも
でその自慢すべき日本っていうものを、う
んはい、
だからあの学院生はやはり日本のことを好きになるやろうし、う
んはい、
もっと胸を張って外国で I am Japanese って、
うんうんうん、
だけど日本はすごい国だよっていうことを誇りを持って世界に出ていくそれを背中を押したくて南学院長は41年 IBC をやってるなんかその思いまでなんか全部つながる感じがしてでも皆さんご安心ください履いてますからじゃなくてまだ若干の来期の
そうですね、
まだ秋があるんで、
はい、3月21日
3月8日が大学受験の発表らしいで す,
そうです
あ落ちたからっつって残念があるんじゃなくて、
うん、
落ちたおかげで IBS 行った、
うん、
大学4年間より意味のある1年だったって
なるなる
俺はなるんじゃないかなと思うんで、うん、一つなんか落ちた人にもう最後 の, この、ね、救いの手じゃないけど、はい、そういう選択肢もあるぞということをお伝えして本日の収録を終わりたいと思います お届けしました中村文明 と
ビリーでございました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。受かってても来てもいいんだよ。
君の瞳に映る僕ら、僕らの瞳に映る君、みんなの瞳に